求める心はやっぱ思いの心だからね。思いの心っていうのは雲を通して太陽を見るような感じじゃない、直接太陽浴びられないもんね。だから思いの色眼鏡通して見たのはやっぱり歪んで見えてくるよね。だからそれが方便になるよね。同じ光を感じたって言ってもね、歪んだ光よね。雲の上抜けないとね、直接の光浴びられないもんね。思いの残ってる時はまだまだ方便のね受け方しかできない。人が神様から受け取るのは常に自分と神様の一対一の関係で受け取るのよね。神様のプレゼントをね自分に向けて与えられたとするでしょ。だから自分がたくさん受けたら人のも奪うかって絶対そういうことないよ。自分が何歩受けても人のも一切奪わないのよね。また人からも一切奪われない。これ例えたら太陽の光を受ける場合考えてわかるじゃない。ここにみんなにね太陽の光注がれたとでしょ。その太陽の光を自分が何歩受けても人の分は取ってないよね。人の受けてる光と自分の受けてる光全然違うじゃない。違う光を受けてるじゃない。だから自分が太陽の光どんだけ浴びてもね人の部分を取ったんじゃないのね。また自分の受ける光を他の人が奪うわけもいかないよね。この世の太陽の光でもそうよね。本当の神様の大きい光、愛の光、プレゼントっていうのはもう一つすごいよね。無色透明だから絶対邪魔されないよね。何本受けても大丈夫ね。神様から大きい幸せいっぱい受けてもね、自分だけのものを受け取れるのね。また人の分を一切奪うこと絶対ないのね。何本受けてもいいの。奥へ入るほど神様との自対一の関係がしっかりしてくる。でも思いの世界は違うわね。思いの世界はお互いを隠し合うから、神様と自分との間に誰か立ったら影になって光を受け取れないよね。だから思いの世界が濁ってるからそうよね。光を隠し合うよね。だから思いの心生きてる間は捉えたとか奪ったとかいう関係が出てくるんだよね。思いを全部消してしまったらも関係ないよね。感謝の心に戻った人にとったらいつも一対一の関係で全部神様が受け取れるよね。だから全ての人との関係も同じよね。みんなアマテラス御神様という受け方をするんだったら、どの人の光もみんな自分に向けられた分は自分のもんよ。人のもんじゃないよね。みんな自分に向けられてる光で全部自分に与えられたもんだから、何本受けても人のもんを絶対奪ってないよね。思いの世界は元から求める心だから奪ったり奪われたりってするのは当然だけど、感謝の世界は与え尽くす心だから、何ぼ与えてもらっても全部自分に与えられたものを受け取るだけになってるよね。無限のアマテラスみたいな人が出てきて光を投げかけてきてくれるでしょ。その光は全部自分に向けられてる一人に対してね、他の人のは別な光がいってる。だから自分に対してはやっぱり一対一の関係で神様は全部与えてくるね。だから思いの世界と感謝の世界は全部正反対よ。何から何までね、全て正反対だから、自分が思いの世界にいてるか感謝の世界にいてるかでガラッと正反対に変わるよね。同じ仕事をするんだよね。もう全力出して出勤するときね、ものすごい恩返しの働きでしょ。そのときは大きく輝いてる。でダラダラと怠けるような感じでしてるときは輝くから全然。新しい受け直しのためには古いもの全部捨てた方がいいでしょ。捨てるだけじゃなくて消し切ってしまった方がいいね。 思いの心になる間は思いの自分を思いを捨てて死に切って消し切るとこまでいかないとあかんね、うん、そうすると新しい神さんの光がずっと入ってくるよ。感謝の世界に入ったらもう一つ今度与え尽くす姿で自分を消し切るのよね。全部与え尽くして自分をなくして消してしまうね。そうすると大きい光にザッと入ってくるね。だから思いの世界も感謝の世界も与え尽くして古い自分を消し切って大きく輝くね。それもね、自分がっていう力みとなちょっと思いの世界に陥っていくから、すべて神様のおかげですってね、お任せしといてありがとうございますが、一番スムーズに進むね。考えないことよね、悩まないことよね、単純で、ね、ありがとうございますね。あれこれ考えるときは過去をやっぱり掴んでるときが多いじゃない、過去に縛られていくね、思いの方になりやすい。感謝するというのでもね、このように向かって感謝するというのはまだ思いの世界よね。本当の感謝は無限大の外遥か彼方へね、心を向けて、ね、神様から受け取るのが感謝よね、本当のね。無限の無限の輝きが無限にいっぱいという受け方が本当の感謝よね。実はこの世で感謝しなさいと教えているのは思いの世界の話よね。この世の全てに感謝しなさい、感謝しにくいけどもできないけどもしなさいというよ、そんなのは感謝じゃないよね、本当に。大きく受け取るのが本当の感謝よね。無限の無限の幸せが無限無限いっぱいで受けるのが本当の感謝ですね。思いの世界から感謝の世界へ上がろうと一生懸命なるのね、なかなか大変なのよね。でも思いの世界から絶対感謝の世界へ上がるとしたら感謝の世界へ取って上がるのね。だから感謝の前祈りの祈りことはね、無限の無限の何々が無限にいっぱいってね、これを使えばいいのね。簡単に思いの世界から感謝の世界へ取って上がる、ものすごい力が威力がある。普通は思いの世界、感謝の世界上がると一生懸命になってるけど、なかなか上がれない、ね、いくらこの世へ向かって感謝しててもダメなのね。まだ思いの世界にとどまってしまうもんね。だから感謝の前乗りってすごい力あるよ。それ活用できる人はすぐに感謝の世界に入ってしまうもんね。神様の世界って全部一元的に見るのよね。光だと光だけってね、プラスだったプラスだけっていうね。思いの世界は二元的に見るのね、光と闇があるっていうふうにね。でも本当は闇ってないのよね。光を受けないから闇だけど、感謝の世界は光いっぱい浴びるから光だけなのね。闇は一切存在できないよね。で、思いの世界は光を受けないから闇があるっていうふうに錯覚するのね。でも本当は闇って実体がないよね。光を受けないから闇なだけでね、マイナスも同じでしょ。プラスを受け取らないからマイナスって感じるだけで、神様はプラスばっかしよね。自分の自由意志で選ばないと神様は助けてくれるのね。あなたに向け直そうと練習してるだけでも神様は認めてくれたら手助けするよ。な感じの世界をずっと割り上げてくれるよね。過去をつかまない自分はね、もう一瞬一瞬あなたに神様の光だけ浴びるのにね、もう本当 100% 全て神様をかけてるっていう受け方ができるよね。だから自分が消えるわね、もう全て神様の力や働きだけっていう、心の底からって嫌いほど分かるよね。自分が人があって出てきたらもう重いよね。過去の縛りに張ってしまうのにね。だから過去を話題にしただけで どんなにプラズのことでもね、話題にしただけで思いの奴隷になる。死なこの苦しみって思いの心になった時にあるだけよ、ね、ちょっと患者の心に戻っただけでももうないのよ。一切の苦しみはないよ。絶対患者までいかんでもね、患者の心になるだけでも死なはっこは消えてないよ、ね、もし苦しみがちょっとでもあったら過去を掴んでる。を掴むときはプラトンの言葉を唱えるの忘れてる。だから隙を作ったらダメね。祈り言葉だけを一瞬一瞬唱える方がいい。思いをためる原因は神様の感謝と恩返しを忘れたときから古いものが溜まっていくのよね。だからその古いものを溜め始めると無限に溜めてしまうね。そうすると思いの奴隷になるのよね。だから思いっていうのはシナハックの心そのものね、大きいマイナス借金なのよね。だから一旦溜めるとみんな消すのに大変な目になるわね普通は神様の助けがなかったら絶対消えないよね。無限の借金ってね、これも氷の利息付きの借金だから増えるばっかしね。だからそれを消す方法は地の八苦の苦痛を味わうことよね。地獄の苦痛を味わうことなのね。それで少しずつは消えるのね。でも利息つくからまた増えてるのね。だから結局はいくだるましく増え続けるの。だから絶対少なくはならないしね。それではもう永遠に救われることないから、それで神様の方から救済の神様が派遣されてくるのね。まあ、守護霊さん守護神さんも含めてね、救済に神様で派遣されて、で思いの肩代わりをしてくれる最初ね。それも強い光で降りるとみんな逃げ出すから、神様も光を和らげて光を隠して思いだけを背負いに来てくれるのね。で半分取ってずっと離れて消してくれる。それを繰り返し繰り返してね、それで思いを減らして思いの泥沼から思いの雲のあたりまで引き上げてくれるのね。思いの雲の中でみんなまだもがいてるんだけど、まあ、軽いのよね。思いの泥の前だともう死ぬ八苦の苦しみで心がもうどうしようもないぐらい苦しいよね。でも雲の世界だとまだ軽いよね。でそこで光を選ぶか、また思い通りに生きようという生き方を選ぶかってね、これは自分の自由意志を確かめてくるね、神さんの方はね。だからありがとうございますって感謝の心を生きようとすれば雲の上へね、光の世界抜け出せるのね、引っ張り上げてくれるよね。だから昔から思いを消すためにみんな苦行に励んだのよね。苦しむことによって痛みを受けることによって思いが消えるからよね。また自分から進んで苦行を受けようとしなかったら苦難が襲ってくるっていうね。やっぱり心の苦しみが一番大変だから、それを少しでも減らすために形に表して心の苦しみを軽くしようとするのね。だから苦難が次から次へとやってくるね。それは心を軽くしてくれてるのね。でもそれでもまだ幸せになれないよね。それでやっぱり感謝のお祈りができるようにしてあげようって一生懸命神様が応援に来るのよね。本当の神様っていうのね、みんな小さく落として見てるのね。神様とは何かって言ってもね、本当の神様は何も分かってないよね。また思いの心じゃ絶対わからないよね。だから本当の神様っていうのは感謝の心になってまだまだわからんよね。絶対感謝の心になってまだわからん。ね、もう一つ上へ行かないとね。だからその感謝の世界でも無限の段階があるよね。無限の階層に分かれているね。感謝の世界っていうのは思いが全然ない世界よね。全てを新たに受け直して、全てをプラスに受けて恩返し一筋に生きる世界だから、そういう世界に住んでる神様でも1ランク上がるだけでも大変よね。だから普通思いの世界には本当の神様に弟子入りすることは不可能ね。 自分の心がコロコロ変わるからついていけないね。だから感謝の道、悟りへの道っていうんでもね、この道に入門するだけでも大変ね。感謝の心が少し芽生えて、で神様との一体感を願って悟りへ道歩むようになっても入門も大変なんよね、本当はね。ありがとうございますって本当に唱え続けられるかっていうとね、コロッと忘れるし他のことを思ってしまうから、だから本当に悟りへの道に、感謝への道に入門したって言うんだったら、ありがとうございますのこの命綱を話したらダメなのね。話したら自分からもう出てしまっているのよね。だから本当に入門するっていうのは感謝の心でないとできないのよね。思いを消してもらうだけではまだ感謝の心出てこないから、本当に拝み続けてもらわないとダメなのね。みんなアマテラスの神様なんだっていうふうにね、拝み続けてもらってやっと自分の本心をいっぱい出してもらえるのね。そして感謝の心を出てきた時から感謝の道に入門して本当の神様への弟子入りをしようとしてくるのね。だから思いの世界の弟子と師匠の関係っていうのはね、こんな偽物なのね。本当の弟子入りは宇宙の拝み様への弟子入れないとダメね。師匠がコロコロ変わるようでついていけない。学校の先生でもそうでしょ、自覚流れることに先生変わるじゃない、順番に先生変化するわね。でも本当の神様の弟子入りはね、神様が自分に合わせていろんな姿に変身して出てくるのよね。だから無限の段階があっても、段階ごとに新たに入門してもう一回弟子入りして新しい先生と出会っていくのよね。だから宇宙の神様がその時その時必要な姿で現れて導き続けてくれるのね。だから本当の神様へ弟子入りしたいとダメだよね。でもその弟子入りは感謝の自分でないと可能できないよね。だからもう絶対自分の心が変わらないっていうのでないとね、中の神様、本当の神様へ心を定めないとね、本当の弟子入りは不可能なのね。ところがその本当の神様がまた分かりにくいよね。今までの地球上でいろんな宗教の教えやってもみんな神様を小さく落としてしまってるから、神様の本当の愛は信じられないのよね。まあ、それもマイナスのことは多すぎるね、神様についての言葉でもね。だからその言葉の縛りになってしまって、教えのがんじがらみに縛られて牢獄のように縛られてしまうのよね。でも本当の神様だったら全部自由に縛りを解いて解放してくれるはずなのね。だから本当の神様とは何かっていうこの言葉が大事ね。感謝の前乗りっていうのは無限の無限の何々が無限無限いっぱいっていうね、この言葉を唱えるっていうのは本当の神様を表す言葉だね。その言葉でないと過去の言葉の縛り全部一瞬に消し去るだけの力が降りてこないよね。本当の神様はどういうものかっていうのね、これ一番大事なことよね。この世を神様が作ったなんて言ってたら大間違いね。この世は無限の無限のチャンネルの中の一つのチャンネルでしかないし、それも人は思いの色眼鏡かけて見てる姿だから、人の見てる姿そのまま神様が作ったんじゃないのね。神様の与えてるのは無限の無限のチャンネルよね。だからそれ全部しっかり把握してこそ神様が無限の無限チャンネルっていう番組を与えてくれたって言えるけど、それも神様が与えてくれるあくまで表現よね。神様の本体じゃないの。神様そのものじゃないからね。表現と本体とは全然違うよね。これも今日の例えて言ったら、底なしの海が神様の本体で、表面の変化する波が表現よね。だからその違いってもね、無限の違いがあるよね。本体は絶対なくならないよね。でも波は変化して消えていくよね。だから底なしの絶対の中心からね、 新しいアマテラスの海の表面に出てきた時に大きい波がパッと出るわけよね。波っていうのは大きく出てスーッと、ね、減衰して消えていくよね。だから大きい波が現れた時に無限の無限チャンネル番組っていうね、アマテラスの海が出てきて、それで全てを備えて小さくなって消えていってくれるのね。そういう関係よね。だからその移り変わる姿にとらわれている間はまだ神様を何も見てないし、信じても何もないのよね。だから本当の神様を信じるというのは難しいよね。でも信じるというのは言葉で積み重ねて真になるわけよね。だからどういう言葉を使い続けたか、積み重ねたかでね、こう真が定まるから、神様が本当の絶対の愛なんだって言うんだったら、この本当の絶対の愛の姿をしっかりと言葉に表して、それを積み重ねて真に変えないとダメね。そしたら神様が絶対の愛なんだっていう、この不動の献身っていうのがそこに生まれてくるね。でも移り変わる姿を見てるようではダメなのね。そんなんではコロコロ心を変わるから、神様を信ずることなんて不可能ね。最初からできてないしね。だから最初に言葉を定めないとダメね。正しい言葉をね。そしてその言葉を積み重ねて不動の献身を作り上げないとダメなのね。そしたら神様の絶対の愛を感じ取れる、実感できる自分になるから、もう絶対心は動かない。だから神様が悪いのと違うよ。神様を信じられない人間の方が悪いのよ。神様にはマイナスはないのよね。神様を受け入れないからマイナスがあるのよね。ちょうど光と闇の関係がそうよね。光が現れたら闇はどこにもないよね。光を受け入れないから闇が出てくるのよね。プラスのマイナスの関係もそうよね。プラスが出てきたらマイナスは消えてないよね。プラスを受け入れたらマイナスは瞬時に消えるね。感謝の心と思いの心は同じだよね。感謝の心が出てきたら思いの心は消えるのね。でも感謝の心を奥へ隠してしまったら思いの心は顔を出していくの、さばり出てくるよね。変わらないのが本体の方ね、本当の自分だから。移り変わるのは現れては消え、現れて消えよね。魂とか肉体というのはその中の無限分の1ぐらいのね、小さい移り変わる姿でしかないから、幻影よね、ほんまの幻影よね。実体じゃないよね、幻影よね。変化している姿ってみんなそうよね。ただ眺めて楽しむだけのもんよね。実体なるもんで掴むと囚われていくよね。あくまでも波の変化ってね、それだけでいいね。だから思いの世界に出てきたっていうのがマイナスじゃないっていう意味よ。一回でも出れたっていうのはね、ものすごい大きいチャンスを与えてもらった結果だからっていうね。神様から見たらそうよね。海の底にいてる神様がね、表面に出て波の変化を起こせる立場になれたらものすごい幸せじゃない。そこにずっといてる神様見てるじゃない。
波を起こせるっていうのは具体的に言うとどういうことですか。
無限の無限のチャンネル番組を作り出せるっていう意味じゃない。海の表面の波ってそうやろ、うん、そこからぐっと浮かび出てきた神様がね、ぐっと大きい波になって、それがずっと小さくなって消えていくんじゃない。でちょうど無限の無限のチャンネルの番組を作ったんと同じじゃない。最高表現の大きい波から、ね、最低表現の小さい波までの、ね、無限の無限チャンネル番組となって一回現れて消えていってんじゃない。だからその表現をできたっていうことがね、こうアマテラスの神様にとって幸せなんだよね。それできるのはほんの一部の神様だよね。だから思いの世界に落ちて何かいろんな体験して苦しんだり見えてもね、それ自体のマイナスじゃないよね。アマテラスの神様の立場から見たら、アマテラスの神様の現れとしてのね、全ての表現じゃない。 だからどんな表現をとってもお幸せそのものの表現じゃない。本当は全部プラスじゃない、最初からね、全くプラスばっかりじゃない。思いをつかむとな、思いの意識だけで限定されてしまうわけね。自由自在の意識だともっと何でも見える、楽しめる。普通五感六感はこの感覚で限定して見てるじゃない。でも心の目で見るっていうのは観察の観っていう字をね、見るっていうのはね、心で見るっていうのはね、それも無限にいろんな段階があって奥深いよね。だからいろんな心で見るのよね。無色透明の心になったら、入れ子構造的に全部を見る心になってるよね。同時にね、小さいのから大きいの全部ね、見通して見るよね。それも一つの見るっていうね、心で見るっていう姿よね。神様の絶対の世界が、お互いに邪魔し合わない透明な姿でね、厳然と存在してるからですね。神様の光を受けてもね、神様と自分とは分かれてるじゃない。神様の光を受けるって言っても、神様の光一部しか受け取れないよね。今の自分に合った光しか受け取れないよね。だからあんまり大きい光にはなれない、自分はね。でも神様の中に飛び込んだら、自分がなくなって神様の大きい光の中へ、ね、当然溶け合うじゃない。その時の自分は神様の大きい光になる。思いの心でする仕事はね、どんな仕事してもレベル低いよね。感謝の心になったら、すべて神様が自分を通してしてくださる働きだから、どういう職業も神様のレベルの仕事になるよね。だからマイナスに見えてもそうじゃないね、大きいマイナスを消す働きでもあるし、マイナスをプラスに変化させる働きよね。だから思いの心で受けるか、感謝の心で受けるかでね、正反対になるから。神様の怒りを、徳を伝えるために生きてたらね、この世のいろんなその仕事もそのまま怒りに包まれてしまうよね。この世の仕事だけ目的にしたら思いばっかり積むよね。だ根本はやっぱり神様のお手伝いでないとね、神様の徳をもらえないから。だから本当は商品も何も必要ないのよね。神様の光を伝えるお手伝いしてたら、商品も生かされて輝くのよね。だから本当は神様のセールスマンが一番よね。不況っていうわけないね。光を伝えるだけだったら自分が一回お祈りするだけよね。自分が輝いてくればもうね、そのまま光を伝えてるよね。不況ってなるとおせっかいになるね。これ間違うわね、またね。光輝いたら光を必要な人が集まってくれるし、自然に出会うし、相手に必要なものを自然に伝えてるんだよね。その時にね、何か伝えるのはいいことだけど、それも相手が必要としてね、欲しがるから伝えるだけなんないけどね。まあ、一心不乱に打ち込んでも、思いの心で打ち込んでもダメね。がむちゃらに打ち込んでもね、思いを積み重ねるだけだったらダメになるから、神様を相手に、神様のおかげでっていう気持ちで感謝しながら、神様に使ってもらって、神様に全てしてもらってっていう気持ちでね、謙虚になっている方がいいのね。自分から求めると思いの心になるでしょ。あれ欲しい、これ欲しい、自分から求めるから贅沢でマイナスになるけど、神様から豊かに与えてもらったのを感謝で受けるのは贅沢と言わない。神様から恵みを感謝で深く受けたっていうだけだから、そこにもうマイナスは一切ないのよね。だから貧しいだけがいいんじゃないのね。豊かでも神様から与えられて豊かになっているのは別にマイナスにならないよね。ただ自分から何も求めないよね。自然に与えられたまま深く感謝で受けるだけよね。ただそれを掴んで自分のものにはしないし、受けたら与え、受けて与えってね、循環させる働きをするから、光が早く大きく循環する働きになるよね。